ローマの8章19節をお開きください。先月ラグビーのワールドカップが開催されて、日本は初のベスト8の快挙を成し遂げたようなんですが、先週の日曜日はベスト8をかけて南アフリカ、うちにも南アフリカ出身がいますけど、その南アフリカと対戦をして惜しくも敗れましたが大健闘しました。私は遊泳があったので見る機会がなかったんですけど、その日のテレビの瞬間最高視聴率がなんと 49.1% と、もう2人に1人がテレビを観戦したぐらい、それほど関心が持たれたようなんですけど、活躍した選手の1人、田村選手は母親が沖縄出身のようなんですね。道理で顔が濃いなと思ったんですけど、同じ匂いがしたんですが、彼はうちなんちゅう半分ハーフのようで、そのチームはスローガンがワンチームっていうことで、一つのチームになって一体となってチームがこの戦っていく姿は多くの人たちに感動を与え、ラグビーのにわかファンという表現があるようなんですが、にわかに全く知らなかった人たちがにわかファンが増えて、その話題で盛り上がった1ヶ月間でした。でスポーツ選手は皆栄光の冠を得るために日々苦しい練習に耐えます。で私たちクリスチャンも同じですね。前回の学びでパウロはこう言いました。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのです。私たちはキリストを信じてすでに神の子供です。子供であるなら相続人でもあります。私たちは将来キリストと栄光を共に受けます。共同相続人ですね。そのために今苦難を共にしているわけです。ですからパウロはこう言いましたね。今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと考えます。彼は将来与えられる栄光に比べれば今の時のこの苦難というのは大したことない、そのように考えたわけです。で私たちが受ける栄光がどんなに素晴らしいものであるのか、彼はそのことをよく理解していたからですね。今日はその続きの19節をご覧ください。ローマの8章の19節です。被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。被造物が虚無に服したのは自分の意思からではなく服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かります。私たちは知っています。被造物のすべては今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしています。今朝はここまで学びます。パウロは前回の17節からこの後見ていきます30節まで、私たちがキリストの栄光に預かることを教えています。私たちはキリストを信じても神の相続人であるわけですね。天の御国に入るそのような栄光を受けて、そしてイエス様と同じ栄光の体に変えられる、これが私たちのゴールであるわけですね。ですからそのことをしっかりと私たちいつも知る必要があるわけで、前回のところでパウロは17節と18節では神の相続人であること、キリストと栄光を共にするために私たちは今は苦難を共にしているのですから、神の相続人でありキリストと共に共同相続人と言ったわけ。そしてその栄光を受けるために3つのうめきがあることを今読んだ19節から27節までそのことを教えていきます。そして28節から30節までは栄光について話をするわけなんですが、その前にうめきがあるっていうことですね。まず今読んだ19節から22節で 被造物の22節にうめきが書かれています。被造物のうめきです。で、2番目に23節から25節まで私たちクリスチャンのうめき、皆さんうめきありますか？心の中でパウロうめいてます、23節に書いてますけど、私たちもうめくわけですよ。そしてそれだけではなくして3番目に26節27節で神の御霊ご自身もうめいておられる。この3つのうめきについて見ていきますけれども、今朝は最初の被造物のうめきについて今読んだ箇所から一節ずつ見ていきますね。まず19節をご覧ください。被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。被造物とは神によって作られたものという意味です。神によって作られたもの、すべてのものは誠の神によって作られました。創世記の一章一節に、はじめに神が天と地を創造された、これが聖書の冒頭に書かれている神の宣言ですね。はじめに神が天と地を創造されました。私たちが目に見ているものだけではなくして、私たちの目に見えない世界もすべて神によって作られました。しかしここでパウロが言っているのは、私たち人間や聖なる御使い、そして堕落した御使い、悪魔、御使い、悪霊たちは含んでいません。ここで彼が言う被造物とは、天と地と海、またその中にあるすべてのもののことです。空の見れば鳥が飛んでいるわけで、その空の鳥、そして海に行けば魚がいるわけで、魚、陸地には動物たちがいるわけですね。そして草花があるわけで、野の草花や木や水、さらに、宇宙のこの惑星も含めて、すべての被造物のことな。神によって作られたそのすべての被造物は切実な思いであることを待ち望んでいると言ってるわけです。この切実な思いで待ち望むとは、熱心に首を長くして期待をして待つことです。私たちはいろんなことを待ち望んでいるわけですけど、例えば子どもの頃、私が待ち望んでいたのは遠足の日だったんです。普段はお菓子を買ってもらう機会が全くなかったので、ですから遠足の日は非常に楽しみで、唯一お菓子が買ってもらえる日だったんで、でこの季節になると運動会で、運動会の時の楽しみは今でもあるんでしょうか、あるにはあるんですけど、昔はこの、この三角の、いなり寿司、それのこの寿司飯のあの寿司の加減が非常においしくて、今ではなかなか探せないんですけども、あれが非常に私にとって待ち遠しかったんですね。あと運動会みかんで梨が食べられるということで、それが非常に楽しみだったわけですけど、まあ学生になると、まあ高校大学の合格発表の日を、この首を長くして待つわけですね。で大学を卒業すると、就職の採用結果の日を待ち望み、で仕事に就くと、まあ何といっても首を長くして待つのが、皆さんもそうでしょうけど、給料日が待ち遠しいわけです。でまた若いカップルは結婚式の日を待ち望み、結婚すると子供が誕生するのを首を長くして待つわけです。で私が今毎日首を長くして待っているのは、孫のマリキとルアンが来てくれることをこの楽しみに毎日しているわけですけど、さあここでパウロは、すべての被造物も首を長くして待ち望んでいるものがあると言っています。何を彼らは待ち望んでいるんですか？神の子供たちが現れることですね。神の子供たち。それはキリストを信じた私たちクリスチャンのこと。私たちが現れるのを被造物が待ち望んでいるということなんですけど、どういう意味なんでしょうか？ そのことをヨハネは、使徒ヨハネは、第一ヨハネ開いていただけますか、今のところ押さえていただいて、第一ヨハネの3章の2節、もう繰り返しここ開いているところですけど、481ページです。こう彼は言ってます。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのか、まだ明らかにして今されていません。しかし私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからですと、私たちは今すでに神の子供なんです。どのようになるのか、まだ明らかにはされてない。まだ最終的に私たちはどういうふうになるのか、まだ見ていないんですけど、でもはっきりとしていることはもうすでに神の子供で、まだはっきりは明らかにはされていませんが、しかし私たちは将来キリストに似たものに変えられるということ。これはもうはっきりしている。神の約束なんだ。あなたは、私はキリストに似たものに変えられる。これが私たちのゴールですね。待ち望んでいることなんだ。じゃあいつ変えられるんですかっていう。彼は何て言ってますか。キリストが現れる時っていう。キリストが現れる時。すなわちイエス様が再び戻って来られるとき、地上に再臨されるとき、私たちは完全なものに変えられるという。そのことをパウロはピリピの3章、ここもどうぞ開いてください。ここも繰り返し開いているところですね。3章の20節で彼はこう言ってますね。しかし私たちの国籍は天にあります。399ページです。私たちの国籍はどこにあるのか、天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。私たちが待ち望んでいるのはイエス・キリストが来られることですね。再び戻って来られることなんだ。で、21節見るとキリストは万物をご自分に従わせることさえできる御力によって私たちの癒やしい体をどうするんですか。ご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。イエス様が再び戻って来られた時、私たちはこの癒やしい体がイエス様と同じ栄光に輝く体に変えられる。これが私たちクリスチャンが待ち望んでいることなんです。これが私たちの最終ゴールなんです。でも私たちはまだその栄光の体に変えられたわけではありませんね。これ将来のことなんです。将来そのように変えられる神の約束ですね。今は何ですか。今は待ち望んでいますっていう。そして待ち望んでいるのさ、戻ります。私たちではありませんということですよね。誰ですか。全ての被造物、全ての被造物は私たちと共に待ち望んでいる切実な思いで首を長くして、私たち神の子供たちの現れるのを待ち望んでいるわけなんです。20節ご覧ください。被造物が虚無に服したのは自分の意思からではなく、服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのです。先日娘の愛花が仕事で南大東島に行ってきました。まあ自然がいっぱいでとてもきれいなところだったよ。そのように島のこの素晴らしさ、美しさをまあ上手に話してくれたわけなんですが、行ってもないの、行ったかのような気持ちになって、で非常に気に入られて、ここに来たら土地もあげるよ、家もあげるよ、そのようにこの役所の人からお誘いを受けたそうなんですけども、うちの家内は生かしたくないということで、まあ冗談で言ってることなんですけども、まあそれぐらい気に入られて、でお土産にバナナを持ってきてくれたわけなんですけど、とてもおいしいバナナですね。まあ昔から島バナナは本島にもあるわけですけど、 本当に小ぶりでちっちゃいものですよね。で細いわけで甘みもまあほどほどなんですけど、南大東はなんとこんな大きな島バナナで、甘さがもう蜂蜜が入っているかのようなものすごい甘い糖度の高いもので、まあ土壌が違うんだろうなと思ったわけですが、まあどんなにでも美しい自然また美味しいものであっても、聖書によると本来の美味しさからはどうやらほど遠いようですね。そしてどんなに美しい自然界であっても、海や空、私たちこの沖縄にはそのような素晴らしいものを神様与えてくださっているわけですけど、そのような海や空、あるいは山や川、草花も本来の美しさからするとほど遠いようです。まあ、私たちの目にはどれも素晴らしい美しいものに見えるわけですけど、でも自然界は本来の姿ではどうやらないようで、そのことをここでパウロはこう表現しているわけですね。被造物は虚無に服したということ。虚無とは虚しいことという意味ですね。空虚で無益で本来の目的を果たさなくなってしまったという意味が虚無ということ。なぜ全ての被造物は虚無に服し空虚で無益で本来の目的を果たさなくなったんですか。パウロなんて言ってます。自分の意思からではなくと言ってますね。被造物自身の意思からではないわけで、誰の意思なんですか。自分の意思ではなく服従させた方によると言ってます。服従させた方、誰のことですか。神ご自身ですね。すべての被造物が虚無に服したのは、無益になってしまったのは、本来のあるべき姿ではない、そのような本来の目的を果たしていない、そうなってしまったのは神によるものだと言っています。なぜ神はすべての被造物を虚無に服させたのでしょうか。なぜでしょうか。皆さん、はじめの人アダムの罪の結果ですね。神は6日間でこの世界をお作りになりました。神が光あれと仰せられると光があるわけですね。そして6日間で神は人間が住むのに最適な自然環境をまず最初のお作りになるわけです。人を作る前にまず環境から神様は最高のものを作りになるわけですね。それからご自分の形に似せて初めの人をお作りになりました。そして神がご自分が作ったのをご覧になった時、聖書は何て書いてあります。それは非常に良かったと書いてあるんです。非常に良かったわけです。しかしどうなったんですか。最初の人アダムの違反によって罪が世界に入っちゃったわけです。罪のない世界でしたが、罪が世界に入り、そして罪によって死が人類すべての人を支配しちゃったわけです。誰もそこから逃れることできないわけで、さらに人類だけではなくして、すべての被造物、見える世界、見えない世界、それがすべて堕落して腐敗し滅んでしまうことになりました。そのことを聖書は創世記の3章を開いてください。人が罪を犯した後の神が言われたことが書かれてますけれども、創世記の3章5ページですね、17節でこう言われました。あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、大地はあなたのゆえに何てありますか、呪われるとあります。大地はあなたのゆえに、アダムのゆえに呪われるわけです。あなたは一生の間苦しんでそこから食を得ることになる。大地はあなたに対して茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べる。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにはその大地に帰る。あなたはそこから取られたのだから、 あなたは土の塵だから土の塵に帰るのだと神はすべての被造物を呪われました。なぜならアダムの罪の結果ですね。ですから被造物は虚無に服し空虚で無益で本来の目的を果たしてない状態にあるわけなんです。さあ戻ります。しかし彼らには望みがあるわけなんです。なぜなら彼らが虚無に服したのは自分の意思ではなく神によるものだからですね。神が被造物を回復してくださる日が来ます。それがイエス・キリストが現れる日、再臨の日です。その日まず私たちキリストを信じた者の体が現れます。この体で私たちは永遠に生きるのではありません。これはこの地上用のものですね。80年90年なんです。耐用年数がもう決まってます。カウントできます。でも私たちは永遠に生きるわけで、永遠に体のない状態ではなくして、神は私たちにはっきりとその希望を見せるために一人子を肉体を取って送り、十字架にかけてイエス様がよみがえり、肉体を持ってよみがえったと同じように私たちはその復活の体、栄光の体に変えられる。これが神の約束なんです。まだそれは実現していません。あなたはイエス様を信じた時に魂が救われましたね。義と認められたわけなんです。でこの地上において私たちは少しずつなんですが変えられ続けるわけですね。信じる前と信じた後では新しくされたわけで、でも新しくされてから私たちは完全になったわけではありません。欠けたところがたくさんあるわけですが、私たちはイエス様と同じ性質に変えられ続けるわけです。清くないものが現れて清くされていきます。愛のないものが聖霊が与えられて愛の人に変えられ続けます。でも完全にはなりません。私たちが完全に変えられるのはイエス様と会った時、あなたの体も最後はあがなわれるわけです。救われるわけです。栄光に変えられるわけです。これが神の私たちに対する約束なんです。私たちはその希望を持って生きているわけです。生ける望み、ゴールはそこにあるわけです。それから私たちが変えられた後、神が作られたすべての被造物も本来の姿に回復するっていうことなんだ。彼らにはそのような望みがあるわけなんだ。31節ご覧ください。21節ご覧ください。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かります。日本で最初にテレビ放送が始まったのが1953年、 NHK がその放送を開始しましたが、最初のテレビっていうのはブラウン管テレビで、ものすごい大きな、横にもそうですけど縦奥行きも非常に長いブラウン管テレビで、カラーテレビが出たのが1960年、ちょうど私が生まれた時、私もよく覚えてますけどカラーだったなと覚えてます。で3歳ぐらいになるとうちにもカラーテレビが来て、鉄腕アトムを見た記憶があるわけなんですけども、いろんな漫画やそういうのがカラーで見れるような時代になって、そして今ではまあハイビジョン、そして 4K でしょうか、 8K になって、来年あたりからスーパーハイビジョンという画面になって、なんかグラスをかけずにもかけなくても立体的にテレビが見えるような、そのような時代に入っていくようなんですけれども、まあ自宅にいながらリビングで世界の自然界を十分楽しめるような、そういう時代に私たちは生きているわけなんですが、しかしその本来の自然の美しさは聖書からすると全然そういうものではないようですね。いくら私たちがスーパーハイビジョンで見たとしても、神が創造されたものはもっとはるかに良いもののようで、なぜ そうなってしまったのか、それは最初の人アダムの罪によって全ての被造物が堕落してしまい腐敗していくわけですね。物っていうのを置いておくと全部、腐っていくわけですね。エントロピーの法則でしたっけ、このトマトでも置いとけば当然老化、この腐っていくわけなんです。最後は滅んでしまうようになっているわけです。しかし将来その被造物自体も滅びの束縛から解放される日が来ます。そして本来のあるべき栄光に輝く素晴らしい状態に回復されます。いつその日が来るんですか。キリストが地上に再び戻って来られる時ですね。その時私たちは栄光に変えられるわけですが、ここでパウロが言っている通りに全ての被造物も神の子供たちの栄光の自由に預かると言っています。私たちも栄光に変えられるわけなんですが、イエス様が来られた時に神がお作りになったこの全ての被造物も本来の栄光の美しい状態に回復されて、神が創造された目的はご自身の栄光のためなんですけれども、その栄光のためにこの自然界も回復されるという。罪によって堕落したわけなんですが、その罪が贖われて私たち人間が最後にはこの体も贖われた時に、神はご自分が作られたこの自然界も全部回復してくださるという、これが神のご計画の全体なんです。で、聖書が教える世の終わりのシナリオをちょっと大まかに説明します。まず終わりの人はイエス・キリストが2000年前にこの地上に来られた時から始まりました。その時から終わりの日がずっと続いているわけです。で、神はご自分の約束の通りに、旧約聖書はそれでご自分の預言者たちを通して救い主キリストメシアを使わすのが神の約束でしたよね。で、旧約聖書はそのキリストが来られますという神の約束、預言が書かれているわけです。その預言の通りにイエス様が来られたわけで、新約聖書はですから預言が成就したことが書かれている。キリストが来られましたという。で、キリストは来られて私たちの罪のために十字架でご自分の命を与えてくださいました。死んで葬られよみがえり、このキリストを信じる者は誰でも救われるというのが神の恵みの福音です。福音は信じるすべての人に救いを与える神の力であり、今はその恵みの時代なんです。救いの日なんです。しかしやがてそれが終わる時代が来ます。で、今は教会の時代とも呼ばれていますけれども、もうすぐその時代も終わるわけなんです。その時代が終わると大患難時代が来ると聖書は教えています。その大患難時代というのは7年間7年続きます。最初の3年半は平和ですが、後半の3年半は未だかつてなかったような大きな苦難が世界を襲います。しかし私たちクリスチャンは皆大患難時代が始まる前に天に引き上げられます。それを謙虚と呼びます。謙虚ではないですよ。これは警察に捕まることで、私たちは謙虚、神に捕らえられるわけですね。神に引き上げられる。そのことがテサロニケ、開ける方どうぞ開いてください。412ページです。で、ここに4章、第一テサロニケの4章の16節に、そして17節にこう書かれています。すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が、イエス・キリストご自身が天から下って来られます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。私たちは引き上げられるわけです。そして 空中で主と会います。それを空中再臨とか呼んでますよね。その時に私たちは主と主の栄光に輝く体と同じ姿に変えられます。そして教会が引き上げられた後に、先ほど言った大患難時代がこの地上で始まるわけなんですよね。まず反キリストが現れます。おそらくヨーロッパから現れるだろうと言われてますけれども、この彼は偽りの平和を世界中にもたらしていくわけなんです。で、混沌とした経済状況を彼は回復させていきます。で、繁栄します。で、みんな喜ぶわけですね。そして中東問題を解決します。で、彼はイスラエルに非常に友好的で、エルサレムの岩のドーム今ありますけれども、それイスラムのものですよね。そのドームのそばにエルサレム神殿を彼は上手に建てさせていくわけです。で、エルサレムは今その準備がもう十分に整って、私もそこを見てきたわけですけど、もういつでも建てられる、この経済的な材料や祭司たちの服やもう全部が、器具も全部揃っている状態なんです。で、その博物館も、展示されてますけれども、彼らもいつ工事が着工してもいいような状態になっているわけですね。で、反キリストが現れると、それが許可されて、その神殿が建てられて、世界中がそれを彼を称賛するわけです。平和ですから、3年半は。しかし3年半後、彼はエルサレム神殿に立って、私が神だと宣言するわけです。で、イスラエルは騙されたことが分かって、大混乱が世界中に陥って、そして世界中がイスラエルを敵対視し、その中東を舞台にして世界最終戦争が起こります。その時に栄光の主イエス・キリストが戻ってこられるのが聖書の予言であり約束なんです。2000年前は救い主として苦難のしもべとして主は肉体を取って来られました。そしてそれを十字架において成し遂げて天に戻られて、もう一度戻って来られるのが聖書の約束で、そして戻って来られた時に悪魔を捕らえて千年の間縛り、底知れぬところに投げ込んで鍵をかけると、黙示録の19章に書かれています。そして主ご自身が王として地上を千年の間治める、それが千年王国と呼ばれるものです。その時に今日のところでパウロが説明している被造物全体も滅びの束縛に彼らはあったわけですね。これ罪の結果そうなったわけです。人の罪の結果そのようになって、でもそれから解放される時が来るわけなんです。それいつ来るのか、キリストが再び現れる時なんです。再臨の時なんです。その時に本来のあるべき状態に神はこの自然界も回復してくださるわけなんです。そのことをイザヤの35章を開いてください。旧約聖書の1222ページです。イザヤはこのように予言しています。35:1、1222ページ。荒野と砂漠は喜び、荒れ地は喜び踊り、サフランのように花を咲かせる、盛んに花を咲かせ歓喜して歌う。これにレバノンの栄光とカルメルやシャロンの栄光が授けられるので、彼らは主の栄光、私たちの神の栄光を見ると書かれています。で、55:12いくと、誠にあなた方を喜びを持って出ていき、平安のうちに導かれていく、山と丘はあなた方の前で喜びの声を上げ、野の木々も皆手を打ち鳴らすと書かれ、イザヤの11章を見てください。開いてください。11章の6節見ると、狼は子羊と共に宿り、食べずに一緒に住むっていう。ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さな子供がこれを追っていく、一緒に遊ぶっていう。 目牛と熊は草をはみ、その子たちは共に牛、死も牛のように藁を食う。血のみ子はコブラの穴の上で戯れ遊んで、血離れした子はマムシの巣に手を伸ばす。私の聖なる山のどこに置いてもこれらは害を加えず滅ぼさない。死を知ることが海を覆う水のように地に満ちるからであると預言者イザヤは、このイスラエルが自分たちの罪の上にバビロンに捕囚、あるいはアッシリアに捕囚、彼らはされていくわけですけど、その時代に活躍した預言者ですね。将来のことを彼は預言するわけですけど、直接的には彼らがバビロンから捕囚された後国に戻っていって回復する様子がここでは歌われているわけです。でバビロンによってこの神殿も壊されて、もう、町全体も滅ぼされて荒れ地になって、どうしようもない状態を彼らが戻ってきた時に神がそれを回復していく姿を、この喜びを持ってこう擬人化しているわけですね。山も喜び、丘も喜び、動物も戯れと、そのように、擬人化して彼は表現しているわけですけど、それと同時にそれだけではなくして、世の終わりの時にも同じことが起こることが予言なんです。この世界は神によって作られました。最高の状態を作ったわけなんですが、初めの人によってそれが全部ダメになってしまう。神の作品が壊されてしまったわけで、神はそれを回復してくださるわけです。まず私たちを回復するわけですよね。で、私たちはまだ完全でありません。イエス様が戻って来られた時に、あなたはイエス様と同じ栄光の体に変えられる。これが神の救いの完成なんですよ。私たちはまだ完成してません。まだゴールしてません。罪との戦いがいつもあるわけですよ。信じたのなんでこんなことを言うんだろう、なんでこんなことをするんだろう、良いことをしたのにそれができない自分がいるわけです。救われていないのではなく、救われているんですが、私たちはこの肉体があるがゆえに罪の性質がまだ残ってて、それとの戦いがあるわけです。しかしそれもやがて終わる日が来るわけで、イエス様が来られた時に、あなたは罪のないものに完全に変えられるわけです。あなたの体も完全なものに変えられる。これが私たちのゴールですね。その時に私たち神の子供たちが現れる時に、そのように完全になった時に、完全に表された時に、今は私たちそれを見てないんですけど、そうなった時に、なんと神はこの自然界もそのように変えてくださるということ。すべての被造物が喜び本来の平和な姿に回復します。で、この地上をイエス様ご自身が治め、私たちも栄光の姿となってこの地上に戻ってくるわけで、神が最初から作られたあの状態が回復する。それが千年王国と呼ばれているものですよね。そしてその千年王国が終わると、悪魔は先ほど閉じ込められたわけですから、悪魔がいるからこの地上には混乱があるわけですよ。誘惑があるわけです。その閉じ込められている間は人々は大丈夫なんです。でもそれが釈放される、解放される日が来ます。その時に右と左に分けられていきます。で、悪魔自身は人硫黄の池に投げ込まれ、そして全ての人は大きな白い御座で自分の行いに応じて裁かれます。私たちクリスチャンはもう裁かれることはありません。なぜ？キリストが代わりに裁かれたからですね。私たちはキリストの裁きの御座と呼ばれる行いに応じて報酬が与えられる、そのような評価の裁きがあるわけで、罪の裁きは十字架において終わっているわけです。しかし命の書に記されていないものは火の池に投げ込まれます。それから聖書は古い天と地を滅ぼし、神ご自身が新しい天と地を創造されることが書かれています。イザヤの65章の17節に、見よ、私は新しい天と新しい地を創造すると書かれています。新しい天と新しい地が 創造されるんです。この天と地は滅んでいきます。しかし神が言われた通りに新しい天と新しい地が創造されます。黙示録にもそのことが約束されてますね。黙示録の21章どうぞ開いてください。最後の方ですね。21章にはこのように希望のメッセージが約束が語られてます。21章の一節から読んでいきますね。また私は新しい天と新しい地を見た。ヨハネの福音書を書いた同じヨハネです。彼は幻を御霊によって見せられました。新しい天と新しい地を彼は見たんですよ。イザヤ書で予言されているその新しい天と新しい地を彼は見ました。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の御元から天から降りてくるのを見た。私はまた大きな声が御座から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。すると御座に座っておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ、これらの言葉は真実であり、信頼できる。このように神はすべてを新しくされます。そして私たちも栄光の体に変えられたものとして、罪のないものとして神と共に永遠に過ごす、これが神の計画の全体なんです。さあ戻りましょう。最後に22節見てください。ローマの8章です。私たちは知っています。被造物のすべては今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしています。被造物のすべては、最初の人アダムが罪を犯した時から、その時から今に至るまで共にうめいてるんです。私たちもうめいてるわけですけど、全体がもううめいてるっていう。そして共に生みの苦しみをしていますと言っています。しかしそのうめきはいつまでも続きません。パウロは何て言ってますか。ここで生みの苦しみと言ってますね。生みの苦しみは赤ちゃんが生まれる時にはみんな苦しむわけです。新しい命が誕生するわけで、その前には必ず苦しみが伴うわけで、最初は感覚が長いんですけど、命が、新しい命が誕生すればしようとする瞬間というのは、どんどんどんどんこう感覚が短くなって激しい痛みになってくると、同じようにこの世界は今うめきがあるわけなんですけど、でもそのうめきの向こうに、苦しみの向こうには必ず大きな喜びが待ってるわけです。被造物も今うめいていますが、やがて喜びに変えられます。いつですか？イエス・キリストが再び戻って来られる日なんです。その時にまず私たちが栄光の体に変えられます。そして私たちが変えられるのを待ち望んでいる、切望している、首を長くして待っている、この自然界も同じように栄光に預かる。これが神の約束なんです。私たちも今は心の中でうめきがありますが、やがてあなたのうめきは喜びに変えられます。いつですか？イエス様が再び戻って来られる時なんです。その時栄光に変えられるわけで、それは将来のことで、今はしばらくの間苦しいこともありますが、私たちはこのゴールがはっきりしていれば忍耐することができるわけですね。次回は私たちクリスチャンのうめきについて学びます。どうぞ読んできてください。お祈りします。天の父なる神様、私たちを 御子イエスキリストにあって罪から救い出してくださり感謝します。私たちの内側にもうめきがありますが、同時に自然界も最初の人の罪によってうめきがあることを私たちも知りました。しかしあなたのご計画は、すべての被造物がそのうめきから本来の姿に解放されること、私たちもその栄光に預かることを覚えて感謝します。どうぞ私たちがいつもゴールをしっかり見上げて、上を見て主イエスキリストから目を離すことがないように、今しばらくのうめきの時も必ず喜びの日に変えられる、そのような祝福に私たちも預かっていること、約束に預かっていることをいつも思い起こして、御霊ご自身が私たちを励ましてくださいますようにお願いします。今週も主ご自身が私たちと共にいて、私たちを守り導いてください。また私たちの家族も守り導いてください。そしてこの群れ全体を主ご自身がいつも守り導いてくださっていることを感謝し、イエスキリストの御名によって心合わせ御前にお祈りします。アメン。